話していただきたいと思います。
大変ありがとうございます。ここに来ることができて非常に嬉しく思います。コーさんと私は前回のシンポジウムに参加した2人だけだと思います。ワレス判事もそうかもしれませんけれども、非常に嬉しく思います。コーさんが言ってくれたようにですね、私はこの最初のその国際宗教の自由の法令ですね、これを作成およびその実行に関わってきます、深く関わってきました。そしてこれはですね、アメリカの外交政策の中でこれが非常に重要な分野であると思う。そして外交というのはそのアメリカの中でもエグゼクティブブランチですね、この内閣の方にその大統領の政権に入っているわけなんですけれども、しかしながら議会の方ではですね、できるだけこの外交政策の中でも方向性を見つけるということにすることに関心を持っています。そしてそれをしようとしています。そしてまたこれはまた議会の方でできるだけその国務省にその宗教的自由に関してですね、アメリカの外交政策の中にそれを応用させるようにというふうにしてそれをしているわけなんです。皆さんの中で外国から来ていらっしゃる方はこのことについてよくご存知だと思うんですね。そしてこれは外国ではアメリカのでほどそのポピュラーな法令ではないというふうに聞いています。この中で今日3つのことについて中心的に話したいと思います。そしてまたこれは国務省の中にこのオフィスが作られたわけなんですけれども、 IRFA というものが作られたわけなんですね。しかしここで重要なのは2つ目の大事なことなんです。これは年間ですね、その年に一度その世界中の宗教の自由の状況について報告書を作るということが定められているわけなんです。そしてまた3つ目はですね、その独立したポリシーグループ、そしてこれは法令で定められたものではないんですけれども、この SAF という名前の、その略語で言われているそのグループがあるわけなんですけど、これは党派に関係なく、その中のコミッショナーの中の一部はですね、その上院の方から召されている人もいれば、下院からその呼ばれている人もいる、そして大統領によって任命されている人もいるというように非常にこうダイバースな顔ぶれになっているわけですね。ですからこの中でそのポリシーのが外交政策その他の中でそれが適用されるようにそれは見ていっているわけなんです。なるべく短く話したいと思いますけれども、できるだけ私は非常に実地面でいろんな経験を積んできたものの目からですね、観点からお話ししたいと思います。特にですね、またいくつか提言したいと思うんです。素晴らしく成功したことについても話しますし、あまり成功を見てこなかったもの、例えば中国中ではですね、その自己批判というようなことが行われたことがあったわけなんですけれども、そしてまたコミッションの中のいろんな活動についてお話したいと思います。そして私が批判をするときですね、私自身ももう批判の一部に加えるということをお話したいと思います。デイビッドさん、そしてまた国務省もまたその批判の対象から外されることはないと申し上げたいと思います。そしてまた批判をしますときに、そしてどのようにして改善をすることができるかというときに、私どもはこういうものに正直に見つめたときに、そしてそれについてその討論を交わすときに、私たちはその改善することができようと思うんですね。で、私も個人にも関わったことについてもお話したと思います。それでは国務省が準備するその報告書ということについてお話したいと思います。これはこの法令の中で非常に成功したものの一つだと思います。これには力が与えられています。それは なぜかと言いますと、この報告書の中にアメリカの政府によってその悪いその症例を指摘されたくないという各国のその意識があるわけですね。ですから 国際的な観点から言って、そしてその文明文化を持ったその国というものをというふうに認識されたいという意識が働きますので、それが有益なわけなんです。ですからその宗教について公的な面で私たちがその考えるということだけではなくてですね、その人権問題に対する条約ということにもその私はそれは関わってくるわけなんです。そしてまたその同意書というのはその世界中で国際的な同意を一致を得られたものであります。ですからこの国々はですね、そのロビーをいたしまして、そしてまたこの国がこの心配されなければならない警戒すべき 国とかそういう宗教の自由に関して特にそのようにして位置づけられたくないというものがあります。そしてまたこれはもう一つ重要なことは、そのアメリカの全ての大使館の中にですね、その宗教の自由に関してその責任を持つ人が作られるようになったと、いるようになったということが非常に成功したことの一つであります。そうすることによって大使館の中でその深くですね、そして広くこのことに対する例えば人権問題に関するグループなどとその対話を重ねるということをこう強制的にするわけなんですね。そういうことが良いことと思います。そしてその対話というのは、このような対話というのは国務省がこのような報告書を出すというようなことがなければ起こらなかったかもしれないものなんです。そしてまた一般的に言って、そしてそれも人権グループにおいて批判を受けるということはあるんですけども、そのリポートの中、報告書の中ではですね、その正直さというもの、そしてその適正なものであるというようにプレッシャーがかけられて、そのようになってきているということはいいと思います。そしてまた修正、その国務省がその報告書に載せてほしくないようなことも載せていくというようなことが起こっているわけなんですね。ですから議会の方でもこのような報告書が出てきますときに、そしてその議会の中にそれについて報告を出す必要があるわけで、そのことによって対話が行われるということですね。そしてまたその国務省がですね、ちょっと紙が落ちてしまいましたけれども、そうすることによって国務省がですね、さまざまなことに対するニュアンスであるとか、そしてその問題であるとか、そういうものについて説明するという機会が与えます。そうすることによってできるだけそのアメリカの外交政策をいかに効果的にそれを作っていくかということに、それを役立てることができるようになっているわけなんです。そしてまた最初はその良いことだと思って考えられていたものが、このある一つのことについてですね、これがこれだけしか定期的に行われていないということで、こうすることによってそのビュロクラティックなそういうものが生まれていくのではないかということが、官僚的なですね、このことが行われているのではないかということも批判的にあります。そしてまた地域的なその局でありますとか、そのも、その私たちが批判にしているその国々とは直接的な関係のないものであるとか、あるいはそしてそういう場合ですね、その国務省の存在というのは非常に役に立つことがあります。しかしながらこのようにして人権問題に関するその社会のグループにおいてお話をする、対話をするということが考えています。そしてまた非常に複雑な環境の中でこれをやっていくということが可能になってきているわけなんですね。そしてアメリカの政府の中でもいかにその相互理解を深め、どういうものをどういうように達成していくことができるかということの考えるその役に見まして、今のそれはですね、 国務省と、そして国務省外においても、そのさまざまなことについてですね、例えばそのある国 の、 その宗教の自由のものに関するものであるとか、あるいは国務省 の、 その側 の、 その問題についてでもか、そういうことについて対話を進めることができるようになると思います。それではその国際的な宗教の自由のことについてもう少しお話したいと思いますけれども、これはそのこの条約法令といいますのは、その IRFA のことですけれども、これはそのアメリカ政府の中でも大統領府、そして上院下院の方でもこれは考えていることであり、そしてアメリカのその利益になるようにもちろん考えているわけではありますけれども、そしてもしてこれが効果的に行われば、そのそれはさまざまなこの考察が加えられていくようになるわけです。そして最初にこのコンセプトとして作られたもの、そしてこれが法令が非常に強さと思って考えられたということについて今話しましたけれども、それではこの10年間にどういうことが行ってきたかということをお話したと思います。そしてこの宗教の自由ということについて、これは議会において非常に両方からですね、そのサポートされた支持された法案でありましたけれども、私が考えるところですね、まあそしてまあそれは私が言うのはフェアかもしれませんけれども、これは本当にその法令が最初考えていたようなそのことを成し遂げたかどうかという最終疑問があると思うんですね。ですから多少自制の念を込めてお話をしたいと思うんですけれども、そして議会の役割、そしていうのはそのこの法案でその法令をですねもう一度見直して、そしてこれを改善することができるのではないかと思います。私この法律の一番大事なそして強いところといいますのは、これは2つの要素にかかっているということなので、1つはアメリカのが批判する立場としてのアメリカというものの立場ですね。そしてまたその国際的なその義務を果たして責務を果たしていないというふうに言われた国のに対する影響力ということなんですね。人権問題に関してはその信用度というかそういうものに対しては多少アメリカは下がってきたと思います。そしてあるそういう道徳的なその批判的な立場にあるときにそれの力が失われつつあるというのはあるかもしれません。しかしアメリカ政府自身もそう考えています。しかし国際的に非常にそれはもっと複雑になっていると思います。そしてこの人権の条約についてのことに関してましては、そしてはその国際的な責務に義務にその果たしていない国々がありますけれども、例えばその私はどちらに対してもそれをやっていきたいと思うんですけれども、そしてその商業的な利益とかありますが、例えばスーダンでありますとかそういうものがありますけれども、
そういったプログラムの中におきまして、ある名前が出されてますけれども、それの情報、その国際的な義務を果たさない、履行していない国がありますと、それに対していかにそれを強制しないまでも何らかの形ですね、影響を与えていくという一つのツールを与えてくれたことは非常に良かったと思っております。ある意味ではですね、これはまあ本当に公式な目ではないんですけど、非公式な方法である程度の影響力を与えるということであります。もう一つ加えることはですね、これはある意味独善的な一方的な見方かもしれません。それの中には複雑な面もあることは確かなんです。例えばその国のいうのは国政を扱っている方々や王様やいろんなところがあります。そういった意味ではですね、多様的にそういった意味でですね、お互いに働くアメリカとですね、一緒に働く機会があるということであります。 ですから、そういった意味でもですね、お互いの報告の方法だとか、またアンバサダーの大使の送り方だとか、そういうことについてもですね、ある意味での反省を促すいいものでございます。そういった意味 ですね、多国間の協力が求められると、そういった意味でもですね、いい貢献をしております。最後の問題なんですけども、最後のから2番目ですけども、もう一つはその特に大使の任命についてお話をしたいと思います。私の見方から、特に部外者からの見方なんですけれども、もちろん国務省の中でも働いたこともありますけれども、またそれ以外の部外、内外から見た形ではですね、こういった意味での大使の方の任命というのは、必ずしも期待されただけのですね、良いレベルまで達していないと思います。どうしてかと言いますとですね、それはいろんな理由があると思います。特に構造的な問題があると思います。これは LINE のレベルの形ではありませんし、で彼にとってもですね、官僚として上に上がっていく一つのレベルのキャリアとの一部になってないからではあります。ですから、そういった意味で集中できるという、そういったです、組織的な、また体制的な、いわゆる助けがなってないわけでございます。そこの中にある局の中でも部局の中でもですね、ちょっと離れたところにありますのでですね、本当中間のグループではありません。その書いてらっしゃる方でもあっても、その大臣そのものにして、大臣といいますか、その大使に対してですね、とはちょっと流れが違うところになっております。途中で中にですね、パッと入れられたという形になります。議会はですね、そのことを完全にその官僚式のですね、複雑さを必ずしも十分にそれ理解していなかったということが言えると思います。スタッフは小さいですし、また力もあまりたくさんありません。ですから、個人的なですね、属人的な、そういうこの人の持っている信頼感によるところがたくさんあります。それが非常に大切な問題でありますけれども、そういうことによって、大使がですね、そこできちんとした見つけ方を見つけられて、多国間の協力ができないとなりますと、あまり効果ができないとなります。そういうか、もっとですね、効果的な方法な形でですね、そういった方をですね、任命する方法が必要ではないかと考えております。官僚的なそういった状態に行く前に、私はそういう経験がございませんでしたけれども、そこを見ながらですね、そこにあるいろんなリソースを使うことができるということも十分では理解しておりませんでした。また外閣の中で、
いわゆ
るその国務省の中のデパートメントと、それからヒューマンライツのですね、グループとですね、その妥協だとか、それからその関係をですね、きちんとよく確立することができなかったことをちょっと反省もしております。そうするためにはですね、この意味でのデパートメントとの協力が必要ですし、また体制的にそういう意味ですね、サポートするような、そういうことが必要ではないかと考えております。より効果的になるためには。コミッションそのものについてはですね、あまりこう良い推薦はできなかったんですけれども、彼は非常に成功した部分もあります。非常に集中してですね、レーザーのように本当にきちんとポリシーはできました。で、そのツールをきちんと使おうという気持ちはありました。それは議会との関係について非常にですね、非常に効果的な形でございます。例えばスーダンの例が挙げられると思います。ダーフォーそのものではないんですけれども、例えば南北の問題があったときに、いろんなそういう戦争があったときにですね、過去に比べてみてですね、非常に効果的だったということを言えます。でもそれは例外的なものであって、一般は必ずしもそれだけの効果を表していないと感じています。コミッションそのものは一般的にですね、発表したそういう報告を出したとしても、むしろそういう記述的にですね、そういった状態がどうかと、逆にですね、そういった問題をどうしてポリシーの上からそういうことで解決していこうかという立場がそこではできておりません。ですから、中立的な立場からそれを書いているというふうに書いてあります。だから細かいことばっかり、具象的なことが書かれておいてですね、そしていろんな情報が、例えば国連のですね、そういう宣言を出しているような、そういう書き方をしております。もうちょっとですね、政策的にそれをどうしたらいいかという見方が出ておりません。特に そういったデータをよく効果的に使って、そして政策をですね、作るようなそういうことをですね、政策を形成するようなそういうところにまで至ってないと感じております。コミッションそのものはですね、そういったちょっと意味では必ずしも期待通りにはいってないと思います。これ友達の間ですからこう言いますけども、ブラッドリー長老の主義と言いますけども、これは要するに簡単に書けばですね、それに対して全体このようにですね、周りから見たことに対して本当にそれをですね、中立的な立場から説明するだけで問題は解決できないのであります。必要なのは、ここでコミッションと必要なのは、それを通じてですね、特に味方を、特に助けになる人たちをですね、アライとしてぶつけるようなことを行わなければなりません。お互いに活動を持ってですね、活発な関連が使えられるようなロビー関係ではありませんけれども、そうじゃなくて政策のいわゆる推進だとかから本当に特にですね、為政者、つまり行政担当の担当者がそれをですね見て、あ、こうしなきゃいけないんだなということを言えるような、そういった方々のそういった力が必要ではなかったと考えております。そういったことが実際に行われた場合にはですね、でも非常に例外的な的なんですけれども、それには非常に効果的だったと思います。だからそういった与えられる力を完全に十分使えなかったと感じていることですね。情報としては良かったと思いますけれども、効果的にいわゆる政策を変化して他の方に理解して問題だとか、それからその範疇の広さだとか深さについて詳しく説明することはできなかったと思います。それまた NGO のオーガニゼーションともですね、必ずしも詳しく説明できなかったと思います。最後にですね、申し上げたいのは、その原則と、それから時間と、そういった問題をよく一緒に働くことによってですね、いろんなグループの人たちを入れてきてですね、そこの中にはイスラム教の方もいらっしゃいました。でそんな中にはですね、いろんな方ありましたですけども、どうしたらお互いにその間ですね、多種間の間で話し合うことができるだろうかということをもっと考える必要があったんじゃないでしょうか。特にイスラム系の方に対してはどういうふうに対応するべきだったとか、そうすることによってよりそういった国においても原則をどのように応用することができるということの話し合いができたらもっと良かったと感じております。ですから、まあ全体的に結論といたしまして、そういった7年間の経験をついての私の反省なんですけれども、アメリカ人は非常にそういうことに対して大切ないわゆる原則でございます。またそういった論理的な立場からも大切なものでありますけれども、もっと実務的な立場からそういったですね、信教の自由をこれからもっと啓蒙していくと、そして社会を高めていくと、そういうようなことをしていきたいと思って感じています。また市民の間のそういった啓蒙活動にもっと邁進したいと考えています。素晴らしいコミッションはですね、将来に対してまだ可能性がありますけれども、まだ潜在能力を必ずしも十分に発揮していないと言えると思います。なるべく多くの方々と多様的なそういう働きをすることによって、そして集中してもっと官僚的なニーズにも応える必要がある、そしてそれに対してコミッションそのものの組織の体制を変える必要があるんじゃないかと、そうすることによって能力を増やるだけでなくて、そしてポリシーそのものをまず政策を上に上げて、そしてそれに伴う対話というものをもたらすことができるような、そういった組織に変えていく必要があるのではないかと考えております。これは私の小さな提言でございますけれども、もっともっと本当です、詳しいことをする必要があると思いますけれども、皆さん方のご成長に本当に感謝しております。そして最後にこう申し上げたいのは、それにもかかわらず、これまでいろいろなことも入ってまいりましたけども、皆さん方のですね、このアメリカに住んでおりましてですね、この国においてもまた国際的な立場からも、このコミッションの方々と一緒に働いて、また議会だとか国務省だとか、またホワイトハウスとともに働いて、このことを非常に大切なものだと理解して、もっとよくいけばよかったなというような反省を込めながら、この話を終えたいと思います。